77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓司です。今日は2月16日ということでね、今日もやっていきたいと思います。皆さんどうでしたか、この1週間。まあ、長崎の方はね、長崎ランタンフェスティバルっていうのが始まりまして、それがね、まあ、先週ですね、先週9日に始まったんですよね。はい、で、4年ぶりのフル開催とかいうことでね、まあ、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、まあ、中止になったりとか、あとね、メインイベントみたいなのを縮小しますよみたいな、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、今年はね、まあ、フル開催ということで、日数もね、例年よりちょっと長いんですよね。なんかね、県外からいらっしゃったお客さんとかは、もう2月のね、ランタンフェスティバルの期間中、行きたかったんだけど、ホテルが取れなかったとかね、まあそういう話もね、結構聞くんで、もう今年ね、もう本当にね、盛り上がるんじゃないかなと思います。来場者数もね、過去最大を見込んでいるとかいうことで、ね、2018年がね、それまでの歴代最多のね、100万人くらいだったかな、100何万人かっていう、ね、来場者数だったんですけど、まあ、今年はね136万人を見越しているみたいな、まあ、そんな感じで、ね、見込んでいるっていうことなんですけど、ね、どうなんでしょう ね、もうね、まあ、天候とかね、まあ、そういうのとかもね、でも変わってくると思うんで、ね、もう皆さんね、こう過ごしやすいような感じで ね、天候に恵まれてくれればいいななんて思うんですけどね。はい、毎年ねこのぐらいの時ね、大寒波がやってくるんですよ。はい、ランタンフェスティバルの時にね、なんか雪が降ったりするんですよね。はい、これ私ね、もう本当ね覚えてるんですよ。というのも、まあ、ランタンフェスティバルってね、私今飲食店やってますけど、お店を持つ前はそのランタンフェスティバルの期間中に、もう自分で作ったロメインレタスとか、あとは友達が作ったイチゴとか、そういうのをね路上で売ってたんですよ。あとホットワインをね、まあ、そういうのを路上でね、なんかそんな仕事をしてたんで、なんで途中 ね雪が降って、ね、行けないかもしれないみたいな、そういう日がね、まあ、結構ね必ずって言っていいほどねあったんですよね。はい、まあ、必ずって言って、まあね、2回しかやってないですけどね。はい、でも、まあ、多分このぐらいの時ね結構寒波が来るんでしょうね。はい、なんで ね、まあ、寒いくらいだったらねいいんですけど ね雪とかでね、なんかね、ランタンフェスティバル行けませんよとかねならないようにね、なんとか願いたいですね。まあね、今年ね期間も長いんでね、楽しんでね、皆さんに楽しんでいただけるような感じだったらいいなと思います。はい、でお店にもね来てくれればいいななんて思ってます。そしてね、もうこのランタンフェスティバルね、やっぱね皆さんがねすごくね楽しみにしているのが、皇帝パレードなんですよね。はい、皇帝パレードね、皇帝がね福山雅治さんね、皇后役がね中里依紗さんというね、この長崎をね代表するねスター2人組ねなんですよね。ね、私も二人はね、二人とも会ったことないですけどね。ね、もうね、でも本当にね、誰もがね、楽しみにしてるって感じなんでね。あ、やっぱね、なんか福山さんパワーってすごいんだな、みたいなね。まあそんな風に思ったところです。はい。ね、があるのが、パレードがあるのが、放送が合ってるこの2月16日の次の日になりますね。ね、皆さん本当ね、楽しみでしょうね。で、この、まあ、皇帝パレードってね、その次の週もあるんですよ。で、それがね、2月24日なんですけど、この日はね、次の週はね、あれなんですよ、長崎県のね、のお笑い芸人、長崎亭紀夫ちゃんぽんさんと、あとね、長崎のね、の女優さん、森あゆさんの2人が皇帝皇后パレードの役をするんですね。はい。まあ、私はね、まあ、当然ね、福山さんのね、皇帝パレードもね、楽しみだなって、見れるかななんて思ってるんですけど、このね2月24日の方の皇帝パレードも結構楽しみなんですよ。はい、というのはね、このお二人はね、私ドラマでねご一緒させていただいてるんですよ。はい、私エキストラでね参加してさせていただいてる NCC のドラマ大工マキナというドラマがあるんですけど、これにねお二人とも出演されてて、で現場でもね何回かねお話したりとかね、してるので、なのでねこのお二人がね皇帝パレードするのはね楽しみなんですよ。あ、ドラマの放送今夜ですね。はい、 なので、この放送が終わった後でも、ね、間に合うんで、はい、もうよかったら、ね、長崎の皆さん見てみてくださいね。 NCC ですね。もうこのね、ここで、まあ、このドラマでもご一緒させていただいているこの、ね、皇后役の森あゆさんなんですけど、まあ、私去年はね、あのテレビ CM で夫婦役をさせていただいたんですね、はい。でまあ、その夫婦役っていうのが、ね、私が長崎健康革命っていうねテレビ CM に出させていただいてるんですけど、そこでね、まあ、ちょっとね禁煙にチャレンジするっていうシーンでね、もうあの ほんのちょっとなんですけど夫婦役をねさせていただいたんですけど、ね、まさかねその時ね、あの翌年ね、あのドラマの主演するとかね、あとねなんか皇后役をやるとかね、そんなことね思いませんでしたね。ね、すごいですね。 奥さん大出世してますよ。 ね楽しみですよね。ね、まあ、そんな感じで、ね、楽しみがねいっぱいあるんですけど、まあ、私の方はね、仕事の方がね、開拓事業が、だんだん進んでいまして、来月にはね開拓地に400本の苗木が植わる予定です。で400本の苗木が植わって、今のところね70本くらい植わってるんで、それと400本合わせて、まあ、470本、まあ、470何本かになる予定なんですけど、まあ、その段階でね、そうなった段階で、もう開拓地の方はね日本一 のベルガモット農園に生まれ変わるんですよ、はい。結構長かったですよ、ね、ナヤラジオでも結構前から言ってましたよね、あの農場開拓してますってね、前からずっと言ってたんですけど、ね、それがねずっとね、あのコツコツコツコツ続きまして、やっとそれが農園として、始まる。そして今年の9月には初収穫を迎えるんじゃないかっていうようなね、まあ、そういう計画でやってます。はい。この間も収穫したよねっていう風にね言う人もねいるかもしれません、はい。でも確かに、ね、収穫したんですよ。なんですけど、それはねまだ苗木の段階のところから収穫したんで、まだね、あんまりねたくさんはならせなかったんですね、はい。なんで本格的なのは今年からです、はい。楽しみです、はい。ね、どんな風になるのかななんて思ってます、はい。まあ、そんな感じでねこうやってたんですけど、このその前はね、農産物異業種交流会っていうね、まあ、そういうのに、ね行ってきたんですよ。長崎の農産物の異業種交流会ね、いろんな農家や農業関係者の人で、あとはねあの流通関係の人、バイヤーさんとかが集まる、まあ、商談会みたいなのもあってね、で私そこに行ってきたんですよ、はい。でまあそこに行ったらね、島原からね農家のね若い夫婦がねやってきてたんですよ、はい。でそのね農家はねレタス農家なんですよね、はい。でまあトウモロコシとかも作ってるんですけど、まあ、今の季節なんでレタスを持ってきてたんですよ、はい。でね、私ねそのレタスをねいただいたわけなんですよ。もともとねそこのね、ご夫婦とは SNS でねもうちょっとつながりがあったんですけど、まあ、初めてね、実際にお会いするのは初めてでレタスをいただいたわけなんですよ、はい。ね、すごくねあの美味しいレタスだったんですけど、まあ、そのね農家はねあの島原のね前田農さんっていうね、まあ、そういうね、まあ、農業事業者なんですよね、はい。で、まあまあ、今回ねレタスをいただきまして、それがね本当にねとっても美味しかったんですよ。やっぱりねあの若い、ね、あの農家の人ってねやっぱり発信力とかもね結構あるんですよ、はい。その前田農産さんもねあの SNS とかでね、まあ、結構現場のことをねもうありのままに発信したりとかして、はい。で、その発信力がねもう結構あるあのお二人揃って発信力がすごくある方なんですけど、でもねまあ結構あるのはねなんか発信力の方だけある農家とかもいるんですよね。なんですけどこの前田農産さんは違ってもう発信力もありますし、であのちゃんとねあの栽培技術もねしっかり持ってるっていうねなんかねそういうねあの若い農家の方、ね、っていうことでなんかねあの実際に会えてね私本当嬉しかったですね。レタスも美味しかったです。というわけでね今日のテーマねもう決まりましたよ、はい。今日のテーマはねレタスです。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい。というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはレタスということでね今日もお伝えしたいんですけどね、もう冒頭でねランタンフェスティバルで私ロメインレタス売ってましたよっていうお話をしましたけど、そうなんです。私ロメインレタスをね作ってね、ランタンフェスティバルで売ってたんですよ、はい。でもねロメインレタスって皆さんねなんかまだ知らないのかな。ランタンフェスティバルで私が自分で売ってたのが今からもう6年くらい前になるんですよ。でその時ね結構ロメインレタス皆さん知らなかったんですよ。番組をお聞きの皆さんどうですか、ロメインレタス知ってますか、ね、レタスって言ったらねこう丸いね、まあ、農業っぽく言ったら結球って言うんですけど、こう丸い形をしてるね、まあ、キャベツみたいな形のレタスを想像しますけど、ロメインレタスはねもう見た目が全然違ってね、 なんだろう、白菜って言ったらいいかな、なんか、まあ、白菜もちょっと丸まるけど、ロメインレタスは丸まらないので、なんだろう、なんかね、まあ、高菜とか言っても、でもね、高菜知らない地域の人の方が多いでしょうからね。何かな、まあ、リーフレタスとかね、そっちに近いんですよ。はい、リーフレタスって言ったら分かるかな、サニーレタスとかね、 あっちの方の形に近くて、でね、細長いんですよね。私個人的にね、ロメインレタスがねすごく好きな理由はね、食べ応えがあるから好きなんですよ。はい、なんかレタスって、まあ、美味しいですけど、なんか季節とかによってはね、もうちょっとね、こう肉薄という、肉薄っていうのも変な話ですけど、あれですし、あと、まあ、レタスのね、パリパリ食感ね、パリパリ食感皆さん好きじゃないですか。でロメインレタスはね、そのパリパリ食感がね、こうものすごい、ね、パワーアップしてる感じで、バリバリしてるんですよね。はい、ね、バリバリバリバリってね、この表現でみんな食べたくなるのかどうかわからないですけど、はい、結構食べ応えがあるんですね。はい、で食べ応えがあるとどういうのかっていうと、加熱しても美味しいんですよ。はい、普通のレタスも加熱して美味しいですよ。私チャーハンとかも好きですし、なんかお鍋とかにも入れますし、スープにも入れますし、加熱するのすごい好きなんですけど、ロメインレタスはね、加熱してもね、結構ね、パリパリ食感が、まあ、レタス、普通のレタス以上にね、すごい残るんですよ。はい、なので使い方がねすごいいっぱいあるんです。はい、もちろん生でもいいですよ。生で食べたらね、シーザーサラダのレタスが、ロメインレタスが使われていることが、まあ、多いので、なのでシーザーサラダみたいなんですね。はい、で炒めてもいいですし、お鍋とかでもいいですし、もう本当にね、何でもいいんですよ。はい、で見た目がね、なんか普通のレタスと違って、まあ、ちょっと高菜とかに似てるからか知らないんですけど、直売してた時ね、ロメインレタスこれって何って言って、あ、ロメインレタスですって言って、どんな味がするの、美味しいのって、あ、美味しいですよって、サラダでもいいですし炒めてもいいですよっていう風に言っても、生だと硬いんですよねみたいな感じでね、言われてました。はい、でサラダでもいいですよって言ってるのに、生でも硬いんですよねみたいな感じで言われるので、いや、シーザーサラダ のレタスはこれなんで、そんなことないですよみたいな感じで言ってました。はい、まあ、確かにね、こう結構しっかりしてるんで、生だったら硬いのかななんてね、思っちゃうのかもしれないですね。はい、でもね、なんか、まあ、言い方を変えてね、シーザーサラダのレタスですって言ったら、なんかこう、あ、そうなんだ、じゃあ私食べたことあるわみたいな感じで、ね、買っていく人がいましたね。はい、まあ、ちょっとね、面白かったのがね、60代くらいの女性なんですけどね、ね、ロメインレタス、これどんなレタスって言われたんで、まあ、さっき言ったみたいね、これサラダで美味しいですよ、シーザーサラダで美味しいですよって言って、シーザーサラダって聞かれたんで、ああそうです、シーザーサラダって言ったら、あ、私シーザーサラダ知らないんですよ、まあ、私東京の人間なので、シーザーサラダというサラダ、あなたのおっしゃったの知らないんですよねみたいな感じで言われて、マジかと思ったことがありましたね。はい、私ね、東京でもシーザーサラダ食べたような気がするんですけどね、ね、なんか地域によって違いがあるのかな、まあ、ないとは思うんですけどね。はい、まあ、そんな、ね、ことを思い出しました。はい、で、まあとね、結構面白かったのがね、ロメインレタスをこう並べて置いてると、高菜だと思ってね、なんかもう、なんでしょう、結構喜んでね、買いに来る人がいるんですよ、ね、こうシーザーサラダで、ね、ロメインレタスを並べて売ってるわけなんですよ。そしたらそこにね、こうバーってやってきて、わーって、はい、なんか3束くださいみたいな感じなんですよ。 ありがとうございますって言って、あ、ね、あ、高菜買いたかったのよみたいな感じで言われて、え、お客さんこれ高菜じゃないですよみたいな感じで言って、え、あ、高菜買いたかったんですか、すいません、これ高菜じゃないですって言って、でもね、このロメインレタスってあんまスーパーに売ってないじゃないですかって言って、で、ね、こんなね、1個100円とかね、150円とかでね、普通買えないんで、なので高菜は高菜で別で買ってもいいと思いますけど、ロメインレタスこれは買っていきませんか、まあね、その3個も買わなくて1つでもいいんでみたいな感じでね、そんな風に言ってね、売ってました。はい、ね、でね、やっぱりね、ロメインレタス買いたいくてもね、売ってないんだよって知ってる人もね、分かってる人もね、やっぱたくさんいて、そういう人はね、なんかランタンフェスティバルの期間中ね、なんか毎日のようにね、買いに来てね、で、今日いつが最後みたいな感じで聞いてね、で 最終日にはなんかもうたくさん買っていくみたいなね、そんな人もいましたね。はい、そうなんです、もうランタンフェスティバルのねが始まるとね、毎年ねこのロメインレタスを思い出すわけなんですよ。はい、まさに今です ね、はい、ね、でもね、まだまだね、ロメインレタスってね、一般的になってないですよ ね、あんなに美味しいのに ね、どうしてなんでしょう ね、皆さんはどうですか、好きですかロメインレタスね。 まあ、そういうわけでね、今日のテーマはレタスということで、まあ、ちょっとねレタス全般のお話もしましょうかね。はい、レタスね、毎週恒例何かの植物というやつで、レタスはずいぶん前に一回やったと思うんですよ。はい、もう結構前なんでもう覚えてないと思います。皆さんね、もの私もね、なんかそんなに、ね、はっきり覚えてないんですけど、いつだったかな、結構前でした。はい、でまあその時も言ったんですけど、レタスは何科の植物かというと、キク科の植物です。はい、キク科ね、レタスとキクってね、こう結びつかないと思いますけど、レタスもね、お花が咲いたらね、キクみたいなお花が咲くんですよ。えって思うじゃないですかね、レタスからね、畑にね生えてるレタスからね、ボフって生えてきてね、キクの花が咲くってね、ちょっとねえって思うと思うんですよ。はい、もう確かにね、菊の花って言ってもあれじゃないですよ。なんか秋にね、なんか品評会に並ぶような菊人形のね、菊みたいな、ああいうのじゃないんですよ。なんかね、なんでしょう、ひなぎくのもっとちっちゃいバージョンみたいな感じです。はい、そうなんです。で、なんとタンポポとかにちょっと似てるかな。はい、に似てるやつが、なんか小さいのが咲きますね。はい、まあね、お花用に品種改良されてない植物のお花はなんか結構ちっちゃかったりとかしますし、割と地味ですね。はい、でもね、まあ地味だけどね、結構可愛いですよ。はい、で、あとね、キク科のね植物の、まあ、特徴として、栽培がまあまあしやすいっていうのがあります。はい、まあまあしやすいって、どういう、ね、こう曖昧すぎる表現でしょうって思うかもしれないですけど、まあ、何がねいいかというと、虫が来にくいんですよ。はい、虫が来にくい。はい、でじゃあなんで来にくいかっていうと、レタスの、ね、成分が、ね、虫よけになってるんですね。あ、キクかって言ったら、キクもそうですよね。除虫菊とかもありますしね。はい、多分あれもそうだと思います。はい、でその成分ってどういうのかっていうと、皆さんね、実際にね、目で見たことあると思います。はい、それはね、レタスの、ね、切り口、ね、まあ、特にね、切り口、菊じゃない、茎の部分ですね。はい、菊と茎ね、同時に出てくるとね、混乱しちゃいますね。はい、茎の、ね、部分をね、こう切ると、白い、ね、液体が出てくるじゃないですか。はい、あれがね、あれに含まれるもう苦味の成分がね、虫を寄せ付けないいい香りになってるんですよ。はい、香り、ね、であとね、まあ、多分ちょっとしたな、ね、なんか虫にとっては良くない物質、ね、まあ、人間にとっては全然大丈夫です。普通に食べるってね、全然大丈夫ですけど、虫にとっては良くない物質が含まれているので、虫が来にくいんです。はい、なので農薬もあんまり使わなくていい、はい、楽ちんっていうのがあります。はい、でまあ、もう結構ね、もうすぐに育ってしまうんで、実際にね、こう栽培してる時にね、農薬使わなかったよとかいうのもあったりするんですけど、まあまあ、そんな感じでね、まあ、本当に、まあ楽っていうのではあります。はい、まあ、キャベツに比べたらっていうところですね。はい、でまあ、ただね、レタスが育つのがだいたい冬の寒い時なので、寒い時、あと寒いところで育つので、もともと虫が、ね、そんなに活動してない時にレタスが活動するんですよ、育つんですね。まあ、そういう理由もあると思います。はい、そういう感じですかね。はい、でまあね、たまに、ね、これやってると、ね、こう無農薬で育てられるのみたいな感じで聞かれるんですけど、まあ、キャベツよりはやりやすいと思います。はい、キャベツは、ね、もう虫がものすごい来るんですよ。はい、でもね、レタスはね、さっき言ったみたいなね、まあ、葉っぱの持つ成分で虫が来にくいので農薬で育てやすいってのもあるんですけど、ものすごく厳密な言い方するとね、レタス無農薬で育てられますっていうのがね、そういう表現でいいのかなみたいなのはあるんですよ。はい、というのは、まあ、農薬ってね、農業の場面に登場する野菜に栽培しているものにくっつくありとあらゆる物質のことを農薬っていうふうに言うので、レタスのね、手指消毒って言って、レタスの種にね、にこう虫除け薬がね、コーティングされたりとかすると、それね、まあ一応農薬は農薬ですもんね。なんでなんかね、そういう無農薬っていう表現でいいのかどうか分かんないです。はい、っていうか無農薬っていう表現自体が誤解を招くので、基本的になんか使うことがかなり規制されてます。はい、なんか、はい、適当に使ってなんかこう良さげな印象をつけてもいけないのでっていう、そういう理由だと思います。はい、はっきりは分からないですけどね。はい、なので、まあね、無農薬っていうのはそういう言い方でいいか分からないんですけど、作る側サイドから見るとね、作り手サイドから見ると 作業の手間がね、やっぱりね、一つ省ける、ね、あとコストもね、削減できるという意味ではね、あのレタスはね、あのそういう意味ではいいです。虫に強いというのはやっぱりいいことですね。はい、そうです、はい。で、このね、白いね、葉っぱから出てくる白い物質、はい、もうあの虫を寄せ付けないこの物質、ね、この白いやつはね、これね、このラテン語でね、牛乳を意味するね、ラック、LACって書いてあるんですけど、ラックっていうんですかね、はい、ね、って言うんですけど、このね、ラックっていうのはレタスの語源になってるんですよ。はい、ね、あんまり似てないかもしれませんけどね、あんまり似てないかもしれませんけど、レタス、はい、っていう風にね、語源がそのレタスから出てくる白い液体って、そういう感じになってます、はい。で、じゃあ、ね、毎週恒例の原産地はどこなのっていうと、この原産地は、ね、西アジアっていう風に言われてます、はい。地中海沿岸から西アジア、ね、西アジアって言ったら、ね、多分なんかイランとかその辺りでしょうね、はい、そのあたりです。で、ね、今で言うとイランですけど、ね、これ栽培はね結構昔からあったんですよね。それはね紀元前6世紀くらいからね、アケメネス朝ペルシャでね栽培が始まったっていうことで、はい、このね、昔はねこれ結構薬のような感じで使われてたんですね、はい。で、まあ、薬のような感じっていうのがこの多分ねこの白い液体の部分だと思うんですけど、これがねなんかもう多分なんか昔すぎて、あのいろいろ記録がはっきりしてないんですけど、もう何でしょう、あの媚薬とかね、はい、媚薬とか催飲薬としてね使われていたというね、いうことで、なんか、ね、そんな効果あるのかなみたいな感じでね思ったりしますけど ね、まあ、これはでもね、うん、何でしょう、なんか昔はあの薬のようなものとして栽培されていたけど、あの今は普通に食べてますよという野菜は結構あるので、あレタスもそうなんだみたいな感じで思いますね、はい。まあ、全然わからないんですけど、昔のね、まあ、その当時ね、この紀元前6世紀とかね、まあ、あのそのぐらいの時に作られてたレタスは多分もしかしたら今とね全然違うんで、もしかしたらあの結構苦味成分とかねがあって、まあ、それがねなんかあの薬のようにね感じられたり、実際に何かの効果があったとか、そういうのがあるのかもしれないですけどね、わからないですけど、はい、結構そういうものはあります。なんか今普通に食べてる野菜だけど、あのもう太古の昔はなんか薬のような感じで使われていたみたいな感じですね、はい。まあ、やっぱねこの薬にもねやっぱあの何でしょう、やっぱ頼りたくなりますよね。なんかねお腹痛いよとかね、まあね、媚薬とかはねどうかわからないですけど、でそうやってねこうこの成分がどうかなっていうのに対して聞かなかったとしてもですよ、ね、もう それにねこう頼りたくなる気持ちっていうのはね多分あるんじゃないかなみたいな、そんな風に思います。まあ、今でもありますもんね、何々に聞く野菜って何かないんですかとか聞かれたりとかして、はい、もう結構ねもうそういう質問ね多いんですよ。ナイラジオ宛てにもね、あとお店でもねあのよく聞くんですけど、まあ一般的に何々に聞くとかよく言われてますけどね程度にしてますね、はい。まあ、それでね治りますとかね、そういうこと言ったらね、なんかちょっと薬屋さんでもないしね、お医者さんでもないのにね、なんかそういうこと言ったらいけないですけど、まあ、でもねなんかそんな風に言われたりしてますねみたいな感じでね、でそれをねなんか ね、まあ、ねそういうの効果ないですよとか聞きませんよとか言ってもね、なんかそれはそれでさなんかねなんかつまらないじゃないですかね、うん。でこの金柑でね、金柑酒で喉が治りますとかいうのもね、もう治らない人もいるかもしれないし、なんか言い伝えで言ってるだけかもしれないですけど、まあでもね、まあ、それもね、なんかもう楽しむ分にはまあいいんじゃないかなみたいな感じで思ってます。はい。ね、本当にやばい時はね、うちの金柑酒じゃなくてね、本当にね、お店に行くでしょうしね。ね、本当にね、なんかあの媚薬をね、媚薬、うん、なんでしょう、なんかね、あの人を振り向かせたいという時はね、こうレタスをね食べさせるんじゃなくてね、ね、デートのお誘いをねすると思うんでね、はい、まあ、わかんないですね、わかんないですけどね、まあ、すると思うんで、なのでね、まあ、こういうねこう媚薬の効果があるんじゃないかとか、ね、何々に効くんじゃないかとかいうのをね、こうちょっと楽しむ範囲でね言うくらいだったらいいんじゃないかななんて思ってます、はい。で、まあ、そんなねレタスなんですけどね、まあ、私ねこのレタスのねあのニュースをねこう今日チェックしてたらね、なんかねこうすごいニュースを見つけたんですよ、はい。すごいニュース、これはね宇宙空間で育てたレタスに食中毒のリスクがあるのではとアメリカの研究者が指摘しましたというね、なんかそういうねとんでもないニュースが出てきました、はい。 でそれはね、宇宙空間の、ね、無重力でね、栽培したレタスはね、地球上のね、レタスよりもね、食中毒菌に感染しやすいのではないかということがデラウェア大学の新たな研究で明らかになったということね。はい、これね、レタスってね、植物工場ね、すごく人気のものなんですよ。ね、植物工場ってなんかレタスばっかり作ってるなみたいな感じでね、すごい人気のものなんですけど、まあそれね、まあね、いや普通に工場じゃなくてね、畑のレタスでいいよなんてね、私は思う派なんですけど、でもね、それでもね、工場野菜っていうのはやっぱ技術としてはね、いいもので、まあ、こういうね、こう宇宙開発ね、宇宙をね、長く旅するときとかに野菜食べれなかったら困るんで、なんでね、植物工場とかね、まあ、そういう技術はね、いいんじゃないかって言われてるんです。はい、なんですけど、もうこのニュースによるとね、無重力空間で育てられた レタスは気孔って言ってね、植物のね、葉っぱとか茎とかのにね、ちっちゃなね、穴があるんですけど、それがね、ね、なかなかあんまり閉じなくて開きやすい、ね、大きく開いてしまうので、そこにね、食中毒の、ね、原因菌がね、入ってしまうんじゃないかという、そういうニュースなんですよ。はい、はい、まあ、よく気づきましたよね、この、まあ、葉物野菜の気候っていうのが、ちょっとねストレスをね感じたりとかね、あとね、まあ、細菌などのをの植物がその活動をこう察知したりすると気孔が閉じるっていうことで自分の身を守ってるらしいんですけど、宇宙空間無重力下で育てたレタスはそれが閉じなかったと、はい、っていうことは植物 の細菌やウイルスへの防衛能力が落ちてるっていうことで、そのね細菌を植物の中で増やしてしまうんじゃないかみたいな、まあ、そういう研究結果なんです。はい、なんかちょっとね信じられないなっていうふうに思うんですけど、まあでもね、まあ確かに、まあ野菜から病原性食中毒っていうのはなることあるので、なので、もしかしたらね、なんかね、割とこう真剣に考えるべきものなのかもしれないですね。はい、まあ宇宙空間に行く人にとってはですよ。はい、まあ、私はもう長いね宇宙開発のミッションに参加するってことは多分ないと思うので、なので私は関係ないんですけど、でもね、無重力で長くいる人ね、レタスを食べてお腹痛くなったらかわいそうですよね。だって長いミッションだから宇宙空間でのレタスを食べてるんですよ、ね、アポロ計画でね、宇宙に行った人もね、月に行った人もね、長いミッションだったでしょうけど、ね、植物工場が必要なぐらいの、ね、長いミッションなのにね、そんな中でね、お腹痛くなったらかわいそうですよね。はい、まあ、なんで、まあ、このね、まあ、植物工場ね、まあ、ぜひ、ね、気をつけてね、営業運用してもらいたいですね。はい、ね、まあそんな感じでね、もう宇宙開発に行く人どんなレタス食べるんでしょう ね、 ね、まだまだ未来の話かもしれませんけど、ね、こう未来の、ね、宇宙開発にもやっぱ農業の技術っていうのが使われているんだなみたいな、そんな風に思った記事でした。はい、その、ね、病原性 の微生物はさておきですね。はい、頑張ってくださいね、宇宙飛行士の皆さんもね、技術を開発する皆さんも頑張ってくださいね。いつか見たいですね、宇宙開発のね、これがどんどん進んでいるニュースをですね、見たいですね。見れるかわからないですけど。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。もうそろそろね、お別れの時間になってきました。今日のテーマはレタスについてお話しました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。